今朝もこうしてご一緒に主の礼拝に預かれますことを心から感謝いたします。今日はアドベントの第2主日ということです。ろうそくが2本点灯されています。古来この1本目のろうそくが希望、そして2本目は愛、3本目は喜び、4本目は平和、そのように言われます。この順番にはいくつかの流れ、伝承がありまして、異なるものもございます。しかしこれらが象徴するその意味にはですね、代々のキリスト教会、キリスト者が抱いてきた熱い思いが込められている、そのことを改めて思うことであります。ご存知であろうかと思いますが、アドベントというのは、まあ、これは通常英語だと思われるんですが、元はラテン語のそうです。アドベンツって、それは到来する、来られるという、そういう意味の言葉なんですね。ですから、救い主が来られる、降誕、それを待ち望むんですね。そしてまた、その救い主がまた再びこの世に来られる、再臨、それを待ち望む。こういう二つの意味、二重の意味があります。本日、イザヤ書の40章、またこの9章、それは伝統的に教会でこの季節にですね、特に読まれる御言葉です。また、イザヤ書の7章、インマヌエル預言、少女が身ごもって男の子を産む。そして11章、ダビデの子孫にメシアが来られる。エッサイの根株から若枝が出て、そして実を結ぶと。これはメシア預言。まだ特にキリスト教会では、キリストの預言と、こう考えられる御言葉であります。イザヤ書についてなんですが、ある意味、誠に不思議な書だと思わせられるんですね。聖書は神の御言葉であって、すべての書が人間が正しに理解できる、そういう中に収まらない不思議さを持っております。これはそうなんです。ただ、イザヤ書は特にそのスケールの大きな不思議さを持っているように思わせられるんですね。旧約聖書で最大の預言書です。全66章ですね。そして、私たちは旧約聖書が39巻ある、そして新約聖書が27巻ある、全部足してみますと66巻になると、これとパラレルであるということに、皆さんも気がついておられるんじゃないかと思うんですね。そしてまたその中にですね、世界の始まりから世の終わりまで、救い主が来られて、そして十字架の上に受難をしてくださって、そして復活される、再び世を作り直される再創造がある、それらのことがこのイザヤ書の中に展望されております。主にあるものが主と共に復活する、永遠の命に預かる、それもまたこのイザヤ書の中に書かれてあります。旧約聖書では、まあ、いわば珍しいというべきかもしれません。預言者イザヤは紀元前8世紀に南ユダ王国に生きた人物であります。アモツの子イザヤの幻とイザヤ書は始まっていきます。ユダ王国の王族に属する人物であったらしいですね。で、その預言者としての働きは約60年間にも及ぶと、そう目される長期のものであります。以前教会でご用意されましたこの年表を見ていただくと、イザヤの生きた時代が 紀元前8世紀でこんなに長かったというのに私ども改めて見ることができるわけですね。で、遺伝子の研究所っていうのはご存知の通り本当にたくさんございますけども、鍋谷亮次先生は人間イザヤのその人生とこのイザヤ書の記録、言葉、それをリンクさせて読み解くということを提唱されました。イザヤ書は大きく2つの部分に分かれています。全般は1章から39章です。イザヤがイスラエルと周辺諸外国への神様からの裁きのメッセージを語ります。特に神の民イスラエルに悔い改めを迫る、その言葉が中心です。で、本日の40章からは後半部分に入ります。そこでは神様からの救いの御言葉と、そして平和のメッセージが告げられるんですね。近現代の批評的な聖書学者、研究者は、イザヤ書の全般1章から39章、ここのみが預言者イザヤの書であると。40章以降は、第二イザヤと仮に呼ばれる名前を知られない預言者のものであるとそう説きます。またその中のかなりの研究者たちは56章以降は第三イザヤと呼ぶ、これまた後の時代の別の預言者あるいは預言者集団の言葉であるとそんなふうに論じています。その主張の論拠はいろいろあるわけなんですが、最も重要だというふうに思わせられるのはこういうことです。イザヤ書の40章以降は明らかに紀元前6世紀のバビロン捕囚の時代を指し示していると。アモツの子預言者イザヤは紀元前8世紀に生きた人物であって、200年近くも後に起こることを語ることなどできはしないと。こういうことです。同じ論拠によって56章以降の未来平和の予言、それはさらに後の時代の別の人物のものであるとそう論じられるんですね。しかしながら私たちはキリスト教会の伝統的な見解と同じくイザヤ書66章全体がアモツの子イザヤの書であると、すなわちイザヤを通して語られた神の御言葉であるとして受け取る、お聞きする。そのことこそ重要であります。なぜなら、天地を創造されて、世の終わりまで統治されている神様は、全知全能のお方であって、御心のままにご自身を啓示なさるからです。私たちは、聖書は神の御言葉であるという信仰に立って、御霊の導きをいただいて聞いていくことこそ、最重要であります。具体的には聖書全体がどのように語っておられるのか、すなわち聖書が聖書について、御言葉は御言葉について証しをしていると、そのことに心を寄せる、そう示されているように思うものであります。慰めよ慰めよ私の民よと、あなた方の神は仰せられると、預言者イザヤは神様の御言葉を与えられました。イザヤが南ユダの民に向かってこれまで告げてきた言葉、1章から39章まではほとんどが彼らの罪、神様に信頼せず反逆する、偶像により頼む、その姿を告発するところから始まっています。それゆえに、そのことのゆえに社会には不正義が横行し、北方の強国アッシリア帝国の脅威に恐れおののき、王も民も右往左往するほかなかったのです。しかし今主なる神様の言葉が与えられます。慰めです。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ、その労苦は終わり、その咎は償われた、そのすべての罪に引き換え2倍のものを主の手から受けたと。このお言葉、そして3節以降のお言葉が指し示すのは、イザヤが同時代紀元前8世紀の南ユダの王と民の 状況に対して語りかけた。それだけではなく、明らかにバビロン捕囚からの解放を告げています。約170年、200年ほども将来のことです。私たちの小さな理解力をはるかに超えるお言葉です。民の罪のゆえに北イスラエル王国は紀元前8世紀に滅び、民はアッシリア帝国の中に離散しました。残った南ユダでも悔い改めに至らず、紀元前6世紀にバビロニア帝国によって国滅び、神殿は壊滅せられ、民の多くがバビロンに捕囚となります。しかし今やバビロン捕囚は終わりを迎えて、エルサレムへ帰還する、帰れる時が来るのです。そのすべての罪に引き換え、2倍のものを主の手から受けた。神様がその咎は償われたと言ってくださる。そして罪の許しを豊かに受けると告げられるのです。すなわち罪をすべて消し去ってくださり、帳消しにしてくださって、しかもさらに豊かに恵みをくださる。それが神様の御言葉の告げるところです。それは時代を超え、私たちすべての上に実現をしました。慰めよ慰めよ我が民よと、私どもも我が民とされたのです。主イエスが人間のすべての罪を、私たちのすべての罪を十字架の上に担われ、究極の処罰を受けてくださったゆえに、主を信じる私たちも罪許され、帳消しにしていただき、そればかりではなく神の子と呼ばれる恵みと祝福に預かっています。新約聖書コロサイ人への手紙に記されています。あなた方は罪によって死んだものであったのに、神はキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。コロサイ書の2章です。私たちの罪に対する債務は主が完全に支払ってくださいました。あがなってくださいました。ですから顔を上げてしっかり立って、主イエスの後に従って進むことができます。もし新たな罪が示されるなら、そうです、私たちの生きるということは罪を犯す日々でもあるのですね。しかしながら悔い改めて主にお便りして歩むのです。御霊は助けてくださり、主の祝福の道を歩ませてくださいます。それが恵みの道です。慰めよ慰めよ私の民よと、その神様の言葉、慰め、それはバビロン捕囚からの解放という喜びにとどまることなく、救い主の到来と一体であります。ルカ福音書は主イエスの両親となったヨセフとマリアが幼子イエスを抱いてエルサレムの神殿に登ったとき、そこにシメオンという人がいたと記します。この人は正しい敬虔な人で、イスラエルの慰められることを待ち望んでいた。主のキリストを見るまでは決して死なないと聖霊のお告げを受けていたと、ルカ2章に明かしされています。父なる神様が約束していてくださった救い主が来られたのです。イザヤ書9章は予言していました。これは紀元前8世紀アッシリア帝国によって北イスラエルが滅亡せられる、その当時に密着して語られた言葉です。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる、先にはゼブロンの地とナフタリの地は恥ずかしみを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。ゼブロンの地とナフタリの地、そこはアシリア軍によってまず初めに滅ぼされた土地です。イスラエルの民はアシリア帝国の各所に散らばらせられます。残された土地には 他の民族が移り住んでいきます。そこは諸民族と諸々の宗教が混交して異邦人のガリラヤと呼ばれることになります。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が出たと。マタイ福音書4章はこのイザヤ書9章初めの御言葉が主イエスのガリラヤ宣教において成就したのだと証ししています。マタイ4章です。そしてこう告げます。この時からイエスは宣教を開始して言われた。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。マタイ4章17節です。一昨日12月8日は太平洋戦争開戦の日でした。遡ること82年前になりますか。1941年12月8日旧日本海軍はハワイの真珠湾を攻撃して戦争の火蓋が切られました。その時海軍航空隊の爆撃機戦闘機350機を指揮して米国太平洋艦隊に甚大な損害を与えた人物がいました。淵田光雄氏ですね。海軍中佐、その頃中佐でした。有名な暗号電報トラトラトラ、すなわち我奇襲に成功せり、これを打電させたのが淵田中佐でした。淵田中佐は軍人として真珠湾の一大英雄とされてしまいます。しかし戦争が日本の敗戦に終わると彼は一転して周囲から迫害視されることになりました。しかしそれ以上に苦しんだことは自分の中にある敵アメリカと敵軍兵士への憎しみ、それが自分を縛りつけているということでした。そういう中で東京の街角で伝道活動をしていた人物から一冊の小冊子を受け取りました。それは私は日本の捕虜だったとそう題する小冊子でした。筆者のジェイコブ・デサイザー氏は元アメリカ軍の兵士で日本軍の捕虜となって虐待を受けながらも聖書に支えられて生き抜くことができた。戦争が終わった後彼はそれを証しする伝道の働きをしていました。また不思議な経緯で一人のアメリカ人女性が米国の捕虜となっていた日本軍の兵士に親切を尽くしてくれた、その話を彼は聞くのです。ところがその女性の両親、その親たちは宣教師としてかつて日本で奉仕をしていた。日本を離れざるを得なくて東南アジアへ移り、そこでまた宣教活動をしていた。そこで日本軍に捕らえられてスパイとして斬首処刑された。そのことを淵田さんは知るわけです。聖書を読んで淵田さんの心が刺されます。それは主イエスが十字架の上で祈られたお言葉でした。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか知らずにいるのです。御言葉が淵田氏の魂に刺さったのでした。敵国アメリカを憎む、敵の兵士を憎み殺したいと思う。それは私の罪の姿なのだと。主イエスは私のために十字架におかかりくださった。主は私の罪のために死なれたと。悔い改めに導かれた淵田氏は救いをいただいて新しい命に生きるとされたのです。生まれ変わった淵田さんは力をいただいて福音の証人とされて、やがてアメリカの伝道へと向かいます。彼に向かって耳を閉ざし心を閉ざし憎しみの言葉さえ投げつけられるのですが、しかしやがてアメリカの人々の心が開かれ、淵田氏の証の言葉が共感されるようになったのでした。神様は淵田氏を福音の証人として大きく用いられました。聖書は告げます。 なぜなら神は御子の十字架の血によって平和を作り、御子によって和解させてくださったからです。コロッサイ一章です。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださった。第二コリント五章十八節です。イザヤ書の40章に戻ります。荒野に呼ばわる者の声がする、主の道を整えよう。これは具体的にはまずバビロン捕囚からエルサレムへの帰還を指しています。バビロンからエルサレムに向けて荒野の中を凸凹を鳴らして道を整えるのです。マルコ福音書、マタイ福音書はこの御言葉の実現として、バプテスマのヨハネが荒野に現れた、悔い改めの教えを述べ伝えたと証言しています。神の子イエス・キリストの福音の始め、預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道を整えさせよう。荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよと。その通りにバプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪の許しのための悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。マルコの一章以下です。主の前に悔い改めさせていただくことは、主を喜び迎えることを与えてくれます。それは一層固く主を信頼させ、主に従う思いを強くしてくださるのです。主の道を整える祝福です。ヤコブよ、なぜ言うのか、イスラエルよ、なぜ言い張るのか。私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされていると。私たちにもアッシリアの脅威に迫られているかのように、バビロンに虜になっているかのように、不安と恐れから抜け出せない時があるかもしれません。しかしイザヤを通して神様は語りかけられます。あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。その神様が疲れた者に力を与えてくださると約束をなさいます。イザヤ書の7章にはインマヌエル預言が記されます。イザヤ書9章よりも遡る時期、南ユダの王アハズの時代、アッシリア帝国を恐れて周辺の諸国は右往左往します。シリアと北イスラエル、エフライムと呼ばれています。シリアと北イスラエルは反アッシリア連合を結成して、南ユダにこれに加わるようにと迫ります。しかしアッシリアを恐れる南ユダは、アハズはこれを拒みます。シリアと北イスラエルはまずユダを攻め落として、皇庫の憂いをなくそうとして南ユダに攻め寄せます。シリアエフライム戦争と呼ばれる事件です。王の心も民の心も林の木々が風で揺らぐように動揺する。そこにイザヤが神から使わされてきます。落ち着いて静かにしなさい。それが与えられた御言葉でした。神に信頼しなさい、静かにしていなさい。それは神様がイザヤ書を通して一貫しておっしゃったことでもあります。それでも信頼することができないアハズに、イザヤは神様が印をお与えになると告げます。主自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。このお言葉がマタイ福音書において引用されます。主の御使いがナザレのヨセフに現れて告げるのです。マリアは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださるお方です。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。 訳すと神は私たちと共におられるという意味であると。主イエスキリストはインマヌエル、私たちと共にいてくださる主です。イザヤは御言葉を告げます。若者も疲れ絶え、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。御言葉は200年近くも先へ向かって、バビロンで心を弱らせているであろう民に向けて予言されました。そして御言葉は時を超えて今日も今日も生きて働いておられます。若者も疲れるであろう、若い男もつまずき倒れるであろう、しかしなのです。わしはその翼を羽ばたかせて一気に上に登ります。そして数百メートル、あるいはもっと遥かに高く空を滑空します。そこでは自分の力でバタバタと羽を動かすのではありません。翼を張って、そして流れる気流を受けて大空を飛びかけるのです。小林和夫先生が、小林先生は旧約聖書の研究で鍋谷亮次先生と並んで日本の福音的な諸教会に大きな貢献をしてこられたお方ですが、その小林先生がこういうことを話しておられました。待ち望むと訳された言語、この動詞について英語では wait for と訳すんですと。Wait for。 Waiter というのはお客を待つ人のことではないのです。お客の必要に使える人のことです。主を待ち望むとはただ漫然と待つということではありません。主の前にはべって主に使えることであります。付け加えるとすれば、使えるということは礼拝することと同じ言葉であるのです。これはサービスという言葉ですね。サービスというのは使える、奉仕するということと礼拝するということ、2つの意味を持っています。元へ戻ります。付け加えるなら、使えるということは礼拝することと同じ言葉である。待つ、すなわち使える、礼拝する、すると希望が生じ、それはいよいよ手応えにあるものとなるのです。お祈りいたします。恵みと慈しみの父なる神様、皆をあがめて感謝いたします。あなたはイスラエルのために許しと恵みをお与えくださいました。私ども一人一人を御心によって憐れみ、愛し、救いに入れてくださいました。まだあなたを知らない方々にご愛が受け入れられることを信じて感謝いたします。御一人子が私どもに罪の許しをくださるためにおいでくださった、その恵みを深く思わせてください。格別にこの時、御前に静まり整えることられることができますように。主が再びおいでになる日に向かって、私どもが置いていただくところで力強く御心の道を歩ませてください。インマヌエル、私どもと共にいてくださる主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。